しとしとと降っております。ついこの間はここで雪を見ながらいたしましたが、今日はもうすっかり春の、春はこう気温もそうですけども湿度が違いますね。なんかこうそれまでカラカラっとこう乾いてたものが少しこうしっとりとするような、そういう、いつも日曜日の朝この街道に、入りますとですね、その今日は入った時になんかこう湿度が高いなというような感じがしましたね。これまではなんかこうキーンと冷たいような雰囲気だったんですけれども、神様が春の訪れを与えてくださった。しかし春の訪れが嫌な方も結構いらっしゃるんですね。花粉症の方は春が嫌だ、冬のまま次夏が欲しいという方もいらっしゃる。私はどうも文明人ではないようなので今年もならずに済んでおりますが、文明人の方はなるそうですね。あれは、文明病だそうですから、まだまだ未開の部類ということで、嬉しいんだか悲しいんだかですね、まあ、ならないに越したことないですから嬉しいですけれども、今日から教会の暦では週報にも書いてありますけれども、受難節という時節に入っております。と申しますのは、4月の4日がイースターにあたるわけですね。復活の日なわけですけれども、イエス・キリストの復活をお祝いするイースター、それから一月、その前1ヶ月間をこの受難節と呼びまして、先ほども言いましたが、神の位を捨てて人間を救うために来られたイエス様のその受難を、その十字架をもう一度思い返す時というふうに教会で定めているわけです。別にこの時だけ、特別にそのことを覚えて他の時期は忘れていいというわけではもちろんありません。しかし特にですね、このことを覚えて、うちの教会で特にだから何をするということはありませんが、この時期断食をするという教会もあります。また特別に祈り会をするというところもありますし、それぞれにですね、皆さんの判断でこのキリストの受難を心に刻む時としていただきたいと願います。で、この受難節の4回の、今月の3月の4回の日曜日は救いの約束というテーマでお話をさせていただきます。で、これは旧約聖書の中に約束されていた救い、人間の救いということをいくつか振り返りながら、神は人類の初めからこの私たち一人一人を愛しておられて救う計画を持っておられた。神の人間に対する態度はその初めの時からそして今日に至るまで変わっていないということですね。特に旧約聖書の中から見てみたいと思うわけです。で、今日は人類の一番最初の出来事を通して神が与えられた救いの約束を見てみたいと思います。創世記の3章1節から13節まで、3章の1節から13節までをお読みいたします。聖書の一番最初のところですから、 皆さんもよくご存知のところでありますけれども、3章の1節からお読みいたします。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女を答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。21節に飛びます。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り彼らに着せてくださった。この出来事は神が人類を創造された、人類といいますかアダムとエバを創造されてそんなに長い時間経った後のことではないように書かれています。神様は彼らをエデンの園というですね、特別な場所に置いてくださいました。何不自由なく暮らせるようにたくさんの木を植えてその木の実をどれでも食べて、仕事もしなくていいし、病気もないし、まあ何一つ不自由や苦しいことのない、とてもいい環境に置いてくださった。ただ一本だけこの木の実は食べるなよというその木を置かれたんですね。なぜ神様はこんなことをされたんだろうか。その木がなければ人は神に背くことはないわけですね。どれでも食べなさい、あとは楽しく暮らしなさい、それじゃあねって言ってくださればよかったんですが、一つだけこれはダメだということを人間に与えられたんですね。まあ、木の実を食べるというか、まあ、一つだけこれはダメだということを、あとのことは何してもいいけれどもこれだけはダメだということを、まあ、決められたわけです。そしてそれを食べるとあなた方は死ぬと言われました。食べると死ぬと言われた。食べたら死ぬ、即死ぬ、サドンデスってやつですね。食べたら終わり。食べなければ彼らは死ななかった。永遠に生きることができた。皆さんだったらどうですか。他にいくらでも美味しそうなものがあるんですから、ね、もうこれだけ食べなきゃいいんですよ。 あと何、もう何百何千何万も美味しそうなものいっぱいあるんですね。これだけダメだって。間違いなく食べますね。間違いなく食べますね。人間ってそう思うんですね。これはダメだと言うと、それだけむしろ食べたい。そういう経験は誰にでもあると思いますね。これはダメだと言われるとそれをやってしまう。あとは何してもいいと言ってもですね、そっちに興味がないんですね。ダメだと言われる方に興味があると。ですから人間というものは、まあ、最初から愚かなんですけれども、まあ、未だにその経脈というか血がつながっているわけですが、まず食べたのは妻のエヴァの方でした。まあ、妻のエヴァを誘惑したのは蛇と書いてありますが、まあ、実際にニョロニョロした蛇がいたのか、蛇の姿を取った、誘惑する対象がいたのか、まあ、それは分かりませんけれども、でも彼はこの蛇と言われている存在はですね、決して無理やり食べさせたわけではないですね。どうですか、誘惑をしたんです。おいしいですよ。本当に神様はそんなこと言ったんですか。いや、それは死ぬっていうのはあれは嘘ですよ。大丈夫、食べたらむしろあなたは神のようになる。人間にとってこれほど恐ろしい誘惑の言葉はないですね。あなたは神のようになるとか、あなたは神になるとか。最近でもまだ活動しているというあのオウム真理教なんかもそうですね。あなたは神になる、まあ、たくさんの宗教がそう言っています。あなたは神になる。もともと神道そのものは人間は死んだら神になるというですね。日本の仏教も死んだら神様になる、仏様になる、拝まれる対象になる。人間は死んだら神になるという、あるいはあなたは生きたままでも神になるという誘惑に弱いんですね。で、彼女は食べた。で、食べたもうどうもなかった。食べて死ぬと言われたんだけど死ななかった。それで、夫であるアダムに、美味しかったよ、どうもないよ、食べようよって言ってですね。で、アダムはそこで断ればよかったんです。ここで断っていれば人類の歴史は変わってたんですね。女だけが堕落して男は堕落しなくて、そういうわけじゃないですけども、でそう言われたらですね、アダムは あそうかって言って食べちゃったんですね。まあ、この時から男と女の立場というものは変わってないんですね。母ちゃんが死なさいと言うと父ちゃんははいと言ってやるという、その不詳不随という漢字で書くときには夫が唱えてと書きますけれども、あれは妻が唱えて夫が従うというですね、これがあの人類の歴史になってしまった。食べてしまった。それだけなら、それだけでも良くないことです。それでももちろんそれは神の命令に反したことですけれども、彼らはどうしたか。二人の目は開かれた。そして自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰のお湯を作ったと書いてあるんですね。大変奇妙な行動をいたしました。食べたら自分たちが裸であることに気がついたというんですね。それまで裸であることに気がつかなかった。これはですね、裸であることに気がつかなかったというより裸であることが恥ずかしいと思ったということでしょう。何も着ていない自分の姿がそのまま現れているということが恥ずかしくなった。それでそのそばにありましたイチジクの木の葉っぱをつづり合わせて腰のお湯を作ったんですね。ターザンみたいな格好。これはですね、この人間が神様の命令に背いた、これ聖書は罪を犯したとこういうわけですけれども、罪を犯したときにその罪を犯した自分を恥じたんですね。恥じたんです。罪を犯しても大きな顔してりゃいいんです。何が悪いんだ、俺様は人間様なんだ、食べたいものは何でも食べるんだ、そうできないんですね。そこが人間の、まあ、唯一残されたいわゆる良心と言われる部分かもしれません。自分のしたことが正しくないということに気がついたときにそれを隠そうとする、それを恥じる、 みっともないと思う。彼らはそのように思ったんです。だから一生懸命それを隠そうとした、自分を隠そうとしたんです。ただこの葉っぱを作って隠そうとしただけではありませんでした。神様がそよ風の吹く頃と言いますから、これは日の風の頃と書いてあるんですがね、まあ、朝早い時間でしょうか、その歩き回る、なんかちょっと童話風ですね、なんとなくね、で神様の声を聞いた。そこでどうしましたでしょうか。彼らはここで神様の前に出て行ってひれ伏して謝るべきでしょう。大変申し訳ないことをいたしました、あなたにせっかく作っていただいて、そして、こんなに素晴らしい場所を提供していただいて、これだけはダメだと言われた、それ以外は全部いいと言われたのに、そのしてはいけないことをいたしましたと言って謝るべきだと思うんですが、彼らは謝らなかった。逃げたんです。隠れたんです。神様はどうされたでしょうか。本当ならば食べたら死ぬと言われたんですから、食べた瞬間に殺せばよかったんです。食べた瞬間にもうこの人たちはおしまいにすればよかったんです。でも神は彼らを殺さなかった。しかも逃げた彼らを神様は呼びかけたと書いてあるんですね。あなたはどこにいるのか。もうこの辺りからですね、すでに神様の人間に対する姿勢というものが現れているんです。で彼は神の呼びかけに対して答えて、私は園であなたの声を聞きました、それで私は裸なので恐れて隠れましたと。この後に読んでまだ彼は自分のしたことを認めていないんです。自分は裸で恥ずかしかったから隠れたんですね。そんなことはこの実を食べるまでは気がつかなかった。いや、自分は恥ずかしいと思わなかったんです。神の前に神と会うことができたんです。神と共にエデンの園を散歩してたんでしょう。おそらくそれまでは一緒に仲の良い友達だったんです。だけど皆さんのそうでしょ。自分の親しい人や家族や嘘をついたり何かしちゃいけないことをしたとき隠れますよね。逃げますよね。正々堂々と、いや私は何もしてないというような顔はしないです。小さい子供なんか特にそうですからね。絶対もじもじしてるときは何か悪いことしてるんですね。隠れたり隠したりね。正々堂々としてる子供って見たことないですね。いたら気持ち悪いですね。親父何が悪い、俺を産んだお前のせいだって言ってですね、うちの坊主が私のところに来たらですね、こっちが謝らなきゃ。確かにその通りでございます。でも人間は恥じるんです。ああ自分は何ということをしたんだとか、恥ずかしい、それを何とか隠そうとする。恥を隠し罪を隠すという姿勢は人類始まって以来今日まで変わってないんです。そればかりではありませんで、神様があなたが裸であるのを誰が教えたのか、食べてはならないと命じておいた木から食べたのかって言った。彼らはどうしたでしょうか。はい食べましたと言いましたか。言っていないんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取ってくれたので私は食べたんです。私のせいじゃないって言った。あなたが作ったこの女のせいだと言ったんですよ。神様の責任でした。私は悪くない、この女が悪い。本当にそうですか。アダムは自分で断ることができたはずなんです。エヴァがどうぞと言った時に、いや私は神の命令を受けているから、神はそれをしてはいけないと言われたんだから私は食べないと言って食べない、その決断を彼はすることができたんです。神はその能力を与えておられた。だけど彼は断らなかった。神様は女に聞かれました。あなたは一体何ということをしたのか。あなたのせいでアダムは命令に従わなかったじゃないか、命令に背いたじゃないか。女は何と言ったでしょうか。蛇が私を惑わしたのです。私は悪くない、蛇が悪い。この後に及んで彼らは一言も謝罪しないんです。どうですか。この人たちは私たちの代々おじいちゃんおばあちゃん、ここから人類始まってるんです。 情けない限りですね。だけどもこれはそのまま実は私たちの姿であると聖書は言っているんです。私たちも自分を隠すじゃないか、私たちもなんとか自分の姿を、その真実の姿を晒さないようにするじゃないか、人に見られたくないんですね。自分の心の中を知られたくないんです。自分のみっともなさや醜さを知られたくないんです。なんとか隠そうとするんです。それは単なるですね、この洋服とかね、そういう外側だけの問題じゃないです。言葉で隠そうと思ったり、ね、持っているもので自分を誇って隠そうとしてみたり、さまざまなもので自分の愚かさを隠そうとしたんです。さらに言えば人類の文化とか文明とかっていうのはそのまま人間の罪を隠すための歴史であったと言っても過言ではないと私は思うんですね。神から離れて、神から隠れて、神のいないところで、いやさらには神は死んだ、神はいない、神なんか関係ない、私は自分の力で生きられるんだと言ってですね、文化とか文明とかというものを作ってきた、経済社会を作り、機械社会を作り、科学を進めてきた、月にも行った、薬も作った、その結果どうでしょうか。人類の作った文明がいかに愚かであるかということをようやく気がついたんですね。それまではそれこそ鋼鉄の服でも作ったような顔してた。20世紀は、21世紀はそれがイチジクの葉っぱであったということを人類は痛いほど知る時が来るんですね。もうすでにそれが始まってます。ボロボロであるという、単にイチジクの葉を綴り合わせたに過ぎない、本当に浅はかなものであったということを人類は知るわけなんですね。でもそれは自分の愚かさを、罪深さを神の前から隠すための、まあ苦肉の策だったんですね。アダムが作ったイチジクの葉っぱと人類の作った文化は同じだと私は思います。神はこの愚かな最初の人類であるアダムといえばどうされたでしょうか。すぐに殺されましたでしょうか。皆さんが神ならどうでしょうか。彼らにあなたはこう言ったんだから、私はこう命令したんだから、これが決まりなんだから、それ破ったんだから死になさいよと言って、はいそれまでよ、さようなら。第二のアダムといえば多分また同じことです。神はそれご存知だったんですね。彼らをすぐに殺されませんでした。そしてまあこの後読みませんでしたけれども、14節から19節の中で神は人類にしばらく生きることを許されました。女には産みの苦しみをすることを命じられました。男には労働の苦しみを命じられました。女にも男にも苦しんでという言葉が使われています。まあこれは何もですね、女は家事をし男は外で働くという意味じゃないですよ。それはね、男にも女にも苦しみが平等に与えられたという意味です。そしてもちろん産みの苦しみは女だけのもので、男は苦しみがないわけですから、そういう意味では不平等かもしれませんが、まあ男はその分一生懸命働くわけですね。ああだからなんで私はこんなに一生懸命死体に汗して働かなきゃいけないだろうかなと、そういう疑問をお持ちの時にはこの3章をお読みになってですね、これは仕方がないなと、先祖の犯した罪だからね、みえちゃんは今から産みの苦しみをするわけですけれど、この枕辺で、鈴木君にこの16節を読ませながらですね、なお苦しそうですね。そうするとね、なんかあんまりいいことを言いませんで失礼いたしました。でもこれも仕方がないこと、でも神は産みの苦しみを与え、労働の苦しみを与えたけれども、人類を殺さなかった、死なせなかった、生かしておいた。いやむしろ産みの苦しみというのはどういうことかというと、新しい命を産むことを許したということなんですよ。そうでしょ、あんたたちで終わりだと言われなかったんです。この人類がこれからどうなるかということは分かっていながら、神はさらに再生することを、子孫が増えることを許されたんです。不思議なことですねこれはね、人類が泣いています。 そしてその、まあ、苦しみの命令を与えられた後で、さっき読みました21節ですね、今日の御言葉として書いている、神である主はアダムとその妻のために川の心を作り彼らに着せてくださったという、この一節があるわけなんです。彼らは裸であることを自分が罪を犯したことで分かった。そして、まあ、慌てて彼らなりに一生懸命に着るものを作ったんですね。それは自分の責任なんですから、自分で一生懸命作って着ればいいんです。ところが神は、それはあなたの責任だから自分の身を隠したければ隠しなさいと言われなかった。神自らが衣を作って彼らに着せてくださった。この時まだアダムにもエヴァにもそういう知恵はなかったんでしょうか。イチジクの葉ならですね、すぐに干からびて、破れてしまう、まあ、誰もですね、どう間違ってもイチジクの葉で普段着る服を作りたいとは思いませんよね。で、神はその人類がね、そのアダムとエヴァが哀れだったんです。かわいそうだったんです。なんとこの人たちは朝知恵だろうか。でも彼らが身を隠したいという気持ちも神はよく理解された。そのために川の衣を作った、ね、破れることのない着物を作った。すぐにボロボロにならないように、今日革の服を着ていらっしゃる方はこの中にはいらっしゃいますか。革ジャンを着ている人は時々いますけどね、革ジャンを着ている人は果たしてそれが神がお作りくださった最初の着物であるということは気がついて着ているんでしょうか。まあまあそういうことはないでしょうね。神様は人間がの姿をですね、本当に哀れに思って、しばらく破れることのない革の衣を作り、作っただけじゃないです、何と書いてありましょう、作り彼らに着せてくださったと書いてある。私はこの着せてくださったと、作って着せてくださったというこの言葉に救いの約束を見るんですね。神の人間に対する救いの姿勢を、神の愛をここに見るような気がします。革の衣を作って着せてやるその相手は神を愛している存在か、違うんです。彼らは神に背いたんです。たった一つこれだけはするなよといったその命令に背いて、それだけではなくて、そのことを神に謝罪することもなく人のせいにして逃げ回ったんです。悪いことをした人でも素直に謝ってる人を見ると、まあ、我々テレビなんかでもそういう人を見るとですね、ああまあしょうがない、許してやろうかなと思いますけれども、こう悪いことをしたって言わない人がいますね。多いですね、そういう人が。だいたい偉い人に多いですね、うん、偉い人に多いですね。あれは困るんですよ。だけどね、責められません。ああいうの見たら、あ、アダムとエヴァの子孫だなと思わなきゃ、うん、あ、この人もアダムとエヴァの子孫なんだ、私と一緒なんだ、私が悪いんじゃありません、貸した銀行が悪いんです、銀行はやらバブルのせいです、まあいろいろそういうことあるんですけど、人類最初の罪を犯した彼らに対して神は最初の愛を注がれました。まあ神様にしてみれば、それは子供を作るぐらいの衣を、革の衣を作るぐらいの簡単なことですよ。だけど煮えくり返る思いなんですよ、ある意味では。なんでこいつらは、私がこの最高の環境に作っていい、もう世界を最高に作って、その一番いいところにおいて、たった一つだけしちゃいけないことをしたんだろう。もう殺しても殺しきれないぐらいの怒りがあるはずなんですが、愛の神はそれを完全に押し殺して、彼らのために革の衣を作り、彼らに着せてやるんです。着せてやるんですよ。 着せてやるんです。自分を裏切り、自分をに背いたこの人のために彼らを包んでやる服を作ったんです。この後いろいろ説明ごちゃごちゃありますが、もうだいぶ時間が来たので、もう話を最後まですっ飛ばすとですね、この皮の衣に、その思いの中には人類を救う真の皮の衣、皮の衣がどれだけいい皮を使ってもですね、どれだけ高級な皮で丈夫な皮でも、それは永遠に持つものではありません。そして本当の意味で彼らの罪を覆い隠すことはできないんですね。罪の姿を外から見たらきれいに覆い隠すことはできても、その中身を隠すことはできません。でも神はこの時人類を救う本当の皮の衣の計画を立てていてくださったと信じるわけです。そしてこれからあと何千年か経って、あるいは何万年経っていたかも分かりませんけれども、神の一人子イエス・キリストは私たちの本当の皮の衣となるために来てくださいました。皮の衣とイチジクの葉っぱの違いは、イチジクの葉っぱはイチジクの葉っぱを取ってくればですね、イチジク枯れません。でも全部蒸したら枯れるかもしれませんが、でも皮の衣を作るためには動物が死ぬんですね。一部だけ削いどいて生かしておくということはかえってかわいそうな感じがしますね。まあ、人間の着るものぐらいのものを取ろうと思えば、それは大きな獣でも一頭も二頭も殺さなきゃいけません。ですからこの時から人を救うために捧げられる命というものがの法則がですね、あったと考えてもよいかもしれません。神は私たちを救うためにその一番大切な一人子を送って、そしてその方を私たちの罪の体を包むための衣としてくださったんです。その方がイエス・キリストなんです。しかもこの時アダムとエバはこの皮の衣をもらうために何か神様に恩返しをしたでしょうか。ああ、こんな素晴らしい洋服作ってありがとうございました、まあ、わずかですけれどもこれ耕しましたので、麦をお返ししますとか、これ私朝の糸で紡いだ着物ですからどうぞ神様お使いくださいってお返ししましたでしょうか。そんなことはしないんです。でしてもしょうがないんです。神は無償で与えられた、この救いを無償で与えるという姿勢もこの時から変わっていない。神はイエス・キリストを私たちのに対して無償で与えてくださいました。しかも着せてくださったんです。これを作り着せてくださったんです。着る力もない、弱り果ててるんですから、神様の方から私たちのところに来てどうぞお救いくださいというものに、まことの皮の衣であるイエス・キリストを着せてくださった。最後に一箇所聖書をお読みして終わりしたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙の3章27節、3の27、26と27をお読みいたします。26と27、336ページです。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。バプテスマというのは洗礼のことでありますけれども、まあ、別に洗礼式をしなくてもですね、信仰を持ったものというふうに言い換えてもいいと思います。イエス・キリストを信じた者はキリストをその身に来たんだ。もしキリストをこの身に来なければ私たちの中身は汚くて臭くてどうしようもなく愚かで 恥ずかしいものです。神の前に出ることはできません。神様どうぞ私を見てくださいと言える人はここに誰もいない、世界に誰もいないんです。みんな恥ずかしくて逃げてるんです。逃げるために一生懸命仕事し、逃げるために美しく着飾り、逃げるために一生懸命が勉強したりして、何とかして神の目をから逃れよう、何とか自分の醜さを隠そうと努力してるんです。でもそれはいくら頑張ったってイチジクの葉っぱに過ぎない。私たちのこの罪の体を覆うことができるのは人間の作ったものではなくて神の側からいただいたものしかないんです。それがイエス・キリストです。キリストを着るその身に来たのだ。もう文字通り私たちはイエス・キリストを信じるときにキリストを着て、この中がどれほど醜くてもキリストの衣を着た姿で神に会うことが許されているんですね。キリストの小物も着なければ神の前に行くことはできません。神に祈ることも、神を賛美することも、神と共に生きることはもちろんできません。なぜならば人間は神の前から逃げなければしょうがないからなんです。恥ずかしいからなんです。罪を持ってるから神様の前に行けないんです。でも神様は私たちを探してくださいました。呼びかけてくださいました。あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか。その罪の体を、その罪のあなた自身を一生懸命覆い隠して私から逃げてどうするんだ。それであなたはどうやって生きていくんだ。あなたの人生はそれで大丈夫なのか。あなたは一生私の前から逃げて、一生なんとか自分の体を自分で、みっともない服で覆ってそれで朽ちていくのか。そんなことを私は許すわけにいかない。私のところに来なさい。弁解があるなら大いにしなさい。神は人間の弁解が愚かということもご存知なんです。その上で皮の衣を着て、これを作って、これを着なさい、着せてあげよう、手を通してごらん、足を通してごらん、ボタンをかけてあげよう、もうこれで大丈夫。そのように神は私たちを救うということを、人類が最初に神に背いた時から変わりなくですね、その約束をキリストの上に成就し、今日この時も同じように私たちに接していてくださるということです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちは本当に罪深いものです。自分が犯した罪をひた隠しに隠し、また何とかこれを自分の愚かな知恵で、また拙い技で隠そう隠そうとしてまいりました。しかしそれは不可能でありました。誰もこの罪の身を覆い隠すことのできるものはありませんでした。しかし神はあなたはこの罪深く愚かな私たちを見捨てることをせず、いやむしろこれを愛して、自らその手で皮の衣を作り着せてくださいました。その衣はあなたの最も大切であった一人子イエス様のその体であることを覚えて感謝をいたします。私たちは今何はばかることなくイエス様の衣をお好みに着て、あなたの前に出、あなたに祈り、あなたと共にあることを許してくださって本当に感謝をいたします。どうか主よ、この与えられます一週間も、私たちは罪を犯すかもしれません。弁解をするかもしれません。人のせいにするかもしれません。あなたの前から隠れるかもしれません。しかしどうぞその度に名前を呼んで探し出し、救いの衣を着せてください。そして何度でもあなたのもとに立ち返ることを許してくださるようにお願いをいたします。私たちに信仰を与えてください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。 それではご起立ください。仰げ主の御顔を賛美して今日の礼拝を閉じたいと思います。仰げ主の御顔をたどれ主の後祈れ御心を御声御腕に仰げ主の御顔をたどれ主の後祈れ御心を御声御腕に御声御腕に祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエス・キリストの屈しき御恵みと父なる神の豊かなるご愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの群れに集うすべての兄弟姉妹とともに豊かにありますように。アーメン。